こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あの時のラドウィンプス人生出会い編は、ラドウィンプスとデビュー前から歩んできたレコード会社担当者渡辺正俊による、同バンド初の公式ノンフィクションである2021年に小学館から刊行された本書は、著者が CD ショップの視聴機で横浜の高校生バンドだった彼らの音に出会う場面を起点に、メジャーデビューと飛躍の過程、その周囲で起きた葛藤や関係性の変化を記録する、対象は単なる成功犯ではない、野田洋次郎が重視してきたとされる本当のことじゃないと、届かないという表現上の姿勢を軸に、音楽が人へ届く条件、才能を組織の活動へ変える際の摩擦、レコード会社担当者の役割を具体的に考えさせる、ファンクラブでの連載を大幅に過筆修正した構成で、巻末には野田による特別寄稿も収録されている、バンドのシェーシャンチを近くで見守った当事者の視点からたどる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に CD ショップでの発見から始まる担当者の聞く仕事。本社の出発点は、著者が圧倒的なアーティストを探すレコード会社員として、 CD ショップの視聴機で若いラドウィンプスの楽曲に触れた経験である。この場面が重要なのは、才能の発見を後から成功を知る者が作る神話としてではなく、不確実な時点での判断として扱っているからだ。著者は完成されたブランドや大規模な実績ではなく、イントロもなく始まる歌から受けた新しさ、切迫感、既存の音楽の枠に収まりきらない感触に反応する。つまり担当者の仕事は、流行の数値を追うだけでなく、まだ説明しきれない表現にかけることでもある。本書はこの発見を単独の開眼として過度に美化するのではなく、その後に続く契約制作発信、関係構築の長い過程へ接続する音楽業界に関心を持つ読者にとっては、エイナー的な役割が見つけるだけで終わらず、未完成な表現者の変化を受け止め活動を支える実務であることを考える手がかりになる。ファンにとっても、後のラドウィンプ像を結果から逆算せず、出会いの時点にあった可能性として捉え直せる。次に、本当のことじゃないと届かないという表現の基準、本書の中心には、野田洋次郎の本当のことじゃないと届かないという言葉に象徴される表現の象徴性への問いがある。ここで言う本当は、事実をそのまま報告することだけを意味しない自分の感情、迷い、弱さ、衝動を取り繕わずに作品へ差し出す態度であり、それが聞き手との接点を生むという考え方である。若いバンドにとって、詩的な感情を歌うことは武器になる一方、仲間や周囲との距離を変え、誤解や摩擦も招きうる。本書は赤裸々な歌詞を称賛するだけでなく、その表現がバンドの活動や人間関係に及ぼす重みを視野に入れる点に特徴がある。商業音楽では伝わりやすい形式や安全なイメージが求められる局面もある。しかし本書が示すラドウィンプスの軌跡では、表現の核を薄めずに世の中へ届けることが課題となる。読者は率直さが常に簡単な選択ではないこと、そして作品の説得力は技術や宣伝だけでなく、表現者自身が何を引き受けて語るかにも左右されることを読み取れる。さらに、メジャーデビューを到達点にしない成長の記録、人生出会い編は、デビュー前の出会いからメジャーデビュー、大きな支持を得る時期までを扱うが、メジャー進出を物語の解決としては置かない、むしろより広い聴衆に届く機会が生まれた後にこそ、バンドは期待、制作上の負荷、自己像の変化と向き合うことになる。高校生バンドであったメンバーが、職業的な音楽活動へ踏み出す過程では、作品への要求水準も確認が負う責任も変わる。著者が現場の担当者であるため、こうした変化は華やかな出来事の列挙ではなく、継続して活動するための調整として見えてくる。大ヒットは外部から見れば成功の証明だが、内側では知作への不安や以前の関係性では処理できない課題を増やす場合がある。本書はその両面を含めてバンドの成長を描く。したがって読者は知名度や売り上げだけで音楽家の歩みを図る見方から距離を取れる。表現者のキャリアは一直線の上昇ではなく、初期衝動を保とうとする試みと環境の変化に対応する試みが交差する過程である。本書の正シャンチという位置づけは、その不安定さと可能性を同時に表している。そして脱退騒動と関係性の更新をバンド運営の現実として見る。本書で扱われるバンド内の葛藤やメンバーの脱退をめぐる出来事は、劇的な逸話として消費するための材料ではない。ラドウィンプスという共同体が、個人の強い表現欲求と複数人で活動する現実の間でどのように揺れたかを示す重要な要素である。バンドは同じ目的を共有する集団に見えても、創作への関わり方、将来像、評価の受け止め方、生活上の事情まで完全に一致するわけではない。とりわけ中心的な才能や強い方向性が注目されると、 他のメンバーとの役割分担や心理的な距離は複雑になりやすい。本書は成功の陰にある苦悩を含め、4人の関係が固定されたものではなく、更新を要するものだったことを伝える。ここから得られるのは、仲がいいことだけでは長期的な共同政策を説明できないという視点である。衝突をなくすことよりも変化した状況で対話し、各人の立場と作品の目標を組み直せるかが問われる。音楽ファンには楽曲の背景を立体的に捉える材料となり、チームで創作や仕事をする読者には、関係の危機を単純な失敗と決めつけないための現実的な視点を与える。最後に、当事者の近接性が生む臨場感と読む際に必要な視点、渡辺雅俊は外部の批評家や後年の研究者ではなく、ラードウィンプスとデビュー前から関わってきたレコード会社担当者である。この近接した立場こそ、本書を一般的なバンド誌やインタビュー集と区別する最大の特徴である。著者は音源を聞いた最初の反応だけでなく、活動を支える側が感じた期待、迷い、判断の難しさを語れるため、読者は出来事の内部に近い温度を得られる。実際読者からは、現場に居合わせたように裏側を知れるという評価も見られる。一方、公式ノンフィクションであり、著者自身も関係者である以上、本書は完全に距離を置いた第三者誌ではない。この性格を理解して読むことは、内容の価値を下げるのではなく、記録の性質を正確に把握することにつながる。すなわちこれは客観的な年表ではなく、特定の当事者が責任と愛着を持って振り返る証言である。ファンクラブ連載を元にしたため、話の区切りが多く、少しずつ読み進めやすい構成も。この回想期的な近さと相性が良い。読者は公式記録としての貴重さと語り手の視点性の双方を意識することで、より豊かに本書を読める。結論として、本書は、ラドウィンプスの楽曲や現在の評価をより深く理解したいファンに最も直接的な価値を持つ。同時に、2000年代以降の日本のロックバンドの成長を過程、A&R やレーベル担当者の仕事、共同創作に伴う摩擦に関心のある読者にも向く、実用的な業界マニュアルではないが、才能の発見からデビュー後の伴奏までに必要な判断や関係構築を、抽象論ではなく当事者の記憶を通して考えられる点が有益である。また、表現における率直さが聞き手を動かす可能性と、それが周囲に要求する覚悟を検討する読書にもなる。類似のアーティスト本には、成功後の回顧録、写真中心の記念本、発言を集めたインタビュー集が多い。その中で本書が際立つのは、バンドの外部にいながら最も近い場所で活動を支えた担当者が、発見時の驚きと成功の裏で起きた不安定さの両方を記していることだ。公式本でありながら、単なる賛美に閉じず、脱退を含む関係の揺れや創作の緊張を主題に据える。そのため読後には、ラドウィンプスの歩みを売れたバンドの物語としてではなく、表現と集団が変化し続ける記録として捉え直す視点が残る。ご支援いただける場合は渡辺雅俊。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。